サトルさん。
何ですか、岡田さん。
ちょっとね、今、見せたいものがカバンの中入ってて。
見せたいものがカバンの中入ってて、はい、怖いな。変質者とかのなんか、始まりですね。
これね。
怖い怖い。え写真パスポート
出来たてほやほやの。さっき取りに
行
ってきた。
さっきってのは何
今日パスポート。今日です、今日。
あ、綺麗綺麗。
今日午前中に行ってきて。
あ、本当だ。発行年月日が6月29って何今日か。おー。そう。すごい。
サトルと岡田優の旅のラジオ。
おめでとうございます。
これデザインもね、結構新しくなって、
うんうん、なんか、そうなんですよ、
2020年になんかね、うんうん、変わった、富岳36系のデザイン、うんうん、なんか紫のね、うんうん、あ、これですか、同じやつですか。うん、
それそれ、うん。私もびっくりしました。あ、こんな、なんか日本の文化のね。
そう
そうそうそう。象徴するような。
パスポートがもう去年切れちゃって。
ああ、なるほどね。
そう。で、切れたまんまで。
うん。まあ、ありがちありがち。
そう。で、取ろうかなと思って。
はい。
で、舐めてたんですよね。
え？
パスポート取得を。
ああ。
久しぶりなもんで。
はいはいはい。
最後に取ったのって、まあ大学生とかの
時。ああ、そっか、10年ぐらい続くから。
そうですね。
まあ、そうなりがちか。
10年前とかなんで。はいはいはい、で、そもそも、うん、その、パスポートがなんか電子、申請できるようになったみたいな。
あ、なんか通達ありましたね、そんな
の。そうそうそう。
はいはい、
で、電子申請できるようになる、もうすぐなるからっていうのを聞いて、あ、じゃあ今行かなくていいやと思って期限切れでずっと放置してて、
はいはいはい、
で、ようやく3月かな、今年の、にできるようになったって聞いてたんで、
はい、
あ、もうこれ楽ちんやと思って、
ほうほう、
まあ、すぐできるわと思って調べたら、ね、更新だけだったんですよね、まず。
ああ、でも一回切れちゃった人。
一回切れちゃったら。
いやそうなんだ。
オンラインはできないと。
なかった。
ここでまずもうマジかよってなって、で、
うんうん、
まあじゃあ取りに行こうと。
うん、
で、
交通会館かな？ここら辺りだと。違うか。
パスポートセンターっていうのが、
はい、パスポートセンター。
東京にいくつかあるんですよ。はい、
ああ、そうなんですね。
で、まあ、有楽町のやつが一番なんかメジャーじゃないですか。
そうそうそう。
で、僕も有楽町のやつで取った。でしか撮ったことがなくて、
はいはい、
なんかせっかくなら違うとこ行って撮ってみようと思って。
お試みに、
うん、
そういうのって大体のフラグですよね。まあいいね。
はい。新しい場所にね。
新しい場所に
確かに。
未踏の地にね。
そう。
テラインコグニタ。
で、池袋にありました。
あ、あるんですか？
パスポートセンター。
知らなかった。
そう。あって、
はい。
池袋あるっていうのだけチラッと見て、
うん、
あ、じゃあ撮りに行こうと思って、先週の金曜日、
はい、
1週間前に撮りに行ったわけですよ。
はい。
で、そしたら、池袋も久しぶりに行ったんですけど、
うん、
まあなんかやっぱり池袋ってなかなかすごい街で。
そうですよね。
そう。
もう、煩雑な、わい雑な
街ですよ、ね。わい雑オブわい
雑。わい雑オブわい雑とまで、まあ、ある種のエリアがね、
うん。で、まあそもそもなんかこう、電車が遅れたりなんだりで、結構時間ギリギリに駅に到着して、
はい、
窓口は5時まで、5時受付終了。
ああ、まあね、お約束的というか、
そう、
しょうがないね。
で、まあ、4時過ぎぐらいに駅に着いて、
はいはい、
まあでもちょっと急げば行けるだろうと思って、
うんうん、
で僕はやっぱりその、なんていうんですか、旅のラジオやってるぐらいだから、まあ、パスポートには、まあ、証明写真が必要ってことをね、うん、知ってるわけですよ。う
ん、で旅のラジオ以前でしょ
事前に必要だってことをね、
うんうんうん、
知ってるから、
うんうん、
あ、これは、
うん、
池袋の駅のね、
うん
校内とかで、まあ、取っといたら、
うんうん、
スムーズにことが運ぶのではないかと。
サイズがね、結構ありますよね。
そう思って。
あ、ごめんなさい、先行っちゃった、もしかして。
で、入ろうと、
はい、
池袋の途中の駅の地下の道の途中にあったんですけど、うん、そこに入ろうとしたら、その前を警官が囲んでて、
え、
なんかおじさんが、俺やって舐めてよとか言って。
やばいな。こうやばいですね。
あ、もうその写真機の前で取り囲まんでもっていう。
はいはい、はい。あ、そこそこ。そこに割って、ちょいとごめんよごめんよとか言うの。
そこでなんかしたのかもしれないし、うん、たまたまそこだったのかもしれないですけど、うん、警官5人ぐらいと暴れそうなおじさんが取り囲まれてたんで、ちょっとどいてくださいとも言えなくて。うん
はい、
で、ただ、いやでも確か10年前のおぼろげな記憶によると、多分パスポート撮るとこに写真あるやろ。
そうそうそうそう。写真屋さんというかね、そうそうそう撮ってくれる、ありますよね。
そう思っ って、まあじゃあ、ここはいいや、一旦見逃そうと思って、うんうんうん、で、まあ歩いていって。それはもう、しかも結構想定より3倍ぐらい遠くて。
いろいろ見積もりが。
有楽町のパスポートセンターって目の前に
駅ありますね、
駅。なんかあの感覚だったんですよ。そしたら、歩いて15分ぐらいかかるんですよ、駅からパスポートセンター。あのサンシャインシティの一番端っこの地下に。
ああ、でも一駅分ぐらいちょっとしたね。
ある、そうそうそう。で、結構早足で行って、サンシャインシティのエレベーターもなかなか来なくて、
うんうんうん、
5分ぐらい待って、やっと来たら、もう満員で乗れないみたいな。はいうん
はい、厳しいですね。
でも急いで階段駆け上がって、
はい。その時何分ぐらいですか ?4 時台。
その時今、4時45分ぐらい。
もう無理でしょ。池袋悪くない気持ちきた。
もう5階までバーってダッシュで。
やばい。
走って行って、5階に行ったら、その、5階が全部パスポートセンターになってて、
お
たらもうなんか、でかい掲示板に最初にまず整理券をもらってください。
ああ、もう厳しいっすね。
で整理券の時点で、すべての書類を揃えておいてくださいと。うん、写真も含めて。
うわぁ。
で、
きついな。
まずいと思って、うん、写真ないと思って、うん。でも、まあ、僕の経験によると写真機が近くにあるはずだから、と思って探したら、なくて、
うん。え、ないんですか？厳しいっすね。で、
めちゃめちゃ、伝統的なちっちゃい写真屋みたいなのが横に併設されてるのだけあったんですけど、
う
ん。
それ行けばいい。そうそう、それでそれそれ。
そっちももう大行列。う
ん、ああ、厳しいですね。
そう。人力だから。
人力だから。
一個一個こうやって撮ってるから。全然終わらなくて。
全然終わらない。
明らかに間に合わないと、それも。
どうするもう。
で、
ダメか。
どうしようと思って。で、はい、でもネットで調べたら、はい、サンシャインシティってめちゃめちゃ広いんですけど、はい、一箇所だけ写真機がある場所があるみたいなのが、ヤフー知恵袋に。
同じ悩み
で書いてあって、でも、うん、どこの、なんかその、公式マップとかにも載ってないんですよ。
え？でも、隠れ写真。
そう、隠れ写真。もう公式マップって、その、わざわざ写真機の場所とかを書かないというか、
あ
マップに。
へ
なんか知恵袋に複数の知恵袋の情報で、この辺にあるみたいな。で、かなりわかりづらいところにあります、みたいな。書いてあって、うん、でも、探し回って、
うんうん
なんか情報は、なんか広場、噴水広場っていうのがあって、噴水広場から、ちょっと曲がったところにある階段の脇にあるっていう。
いい
ね、でもその噴水広場まで行って、で階段を一つ、いろんな階段があるんで、はい、階段
もう無理です。もう50人分くらいになって
る。もう5時50、あ、4時50分くらいです、これ、今の時点で。
もう無理だろう。
で、見つけたんですよ。
あ、見つけた？やった。
やった。しかも、誰も入ってない、
うんあ。
ここでなんかね、誰か入ってて、うわ、みたいなパターンもちょっともう、チラッと予想したけど、ね、誰もいない、うん。まさかここまで探しに来てる奴はいなかった。
急げ
と思って、うんうん、で、取ろうとしたら、
はい、
コインがないと。
ダメです
。千円札は使えませんと書いてあります。
千円札ダメ。
ダメと。
ダメ。
で、やばい、これ換金しなきゃと思って、なんか、横の変な雑貨屋みたいなところに入って。
ああ、バッグがいきなり100円くらい買って。
いきなりなんか、その、うん、靴下を買って。
通り道、回り道多いな。
わからん靴下買って。
はい。
もう55分くらいですよ。
もう結構もうラーメン食って帰ったらいいですよ。
もらって、もう握りしめて。
オッケーオッケー。
もらった500円飲みしめて、うん、もう俺もそこ、もう袋もいらないっす、みたいな。列車もいらないっすって、うんうんうん、またバーってこの写真機に。うんで、この500円玉割って入れようとしたら、
うん、
新500円玉は使えませんって書いてあって。
きついなぁ。
なんなんと。
どうするんですか？
しな、おかしくない？なんで新500円玉使えない？未だに。何年間ずっと使えない
の？昔の写真機だったんですか？わかんないけども。照明写真機は。うん、どうしますどうしますじゃあ。
もう一足靴下買って。
でも今度
100円玉でお釣りをください。もうこの人58分ぐらい
真面目っすね。私だったらその500円を両替してくれってそこにさっき
確かに
さっき靴下買った僕覚えてるみたいな感じ
で
ね。
いやもうそこまで頭
も
う一回靴下買わないとこっちの靴下買ったらお釣りもらえるっていう思考でしかないからで
焦るとね
連打で撮って。
連打で。
もう、多少の、あれとかどうでもいいかと思って、連打で撮って、でも、なんとかね、写真を、ちゃんとサイズも合ってますよ、サイズ合ってる。
ああ、よかったよかった。
写真を。
それがこれ？今目の前にある。
そう、今目の前にある、これ。
感慨深いですね。
これ、だから、またこう、階段をね、上がって、エレベーター遅いから、汗だくになりながら。でももう時計が、もう5時1分とかで、あ、もう、ダメだろうなとか思いながら、うん、あった、 上がっていったら、うん、ちょうど窓口の人がなんかこうカーテンみたいなのを閉めようとしてるところで、
滑り込め滑り込め、
バッて目があったらなんか5秒ぐらいで、うん、どうぞみたいな。
おーやったやったやった。
中にね、おーおーおー、入れてくれたんですよ。
いいっすね。いや、おめでとうございます。やってた。
で、整理券取ったら200人待ち。うん、
200人待ち。
そう。で、しかも、
ダメだろ、
カーテン閉めてるから、もう外出れないんですよ。あ、この、狭い窓口の。
デスゲームの始まりみたいになっちゃった。
椅子なんて全部埋まってます、当然。椅子多分ね、
やばいやばい。
40人分ぐらいしかないスペースに、200人がもうぎゅうぎゅう詰めになって。
出らした方がよかったんじゃないかな。ああ、もう入っちゃったでも。
そう、もう入れ、なんかね、入れないんですよね。再入場みたいな。できないで。よくわかんない。なんか、僕が待ってる時に、外から、ドドドンみたいな。あげてくださいみたいな。多分整理券持ってるけど、順番がなんか遅れてきたかなんかからの人が、でも誰も反応しなくて。え、そんな厳しいシステムなのこれと思って。
確かにね、一人ずつなんかそうやってね、なんか
対応して
たら、ね、寛容性を示してるのは多分収集つかない
で
しょ、ね。
まあ、そういうことなんと思うんですけど。
横田さんはラスト5秒でいけた。
そう、ラスト5秒いけて。入れたけど、うん、そこから200人待つっていう時間がね、うん、始まって、うん、もう、ね、めちゃめちゃ暑いし、みんな苛立ってて、あ、窓口、あの、うん、苛立ってるお客さんもいるし、それに対して、なんか窓口の人も苛立ってて、うん、なんかちょっと半分口論みたいになってるんですよ。
口論みたいになってる。マジで。そう。辛いっすね。
もうそれがもういろんなとこから口論が聞こえてきて、もう座れ、もう満員電車みたいな、ところで、2時間待って。
2時間 ?5 時間 ?2 時間
?5 時間 ?2 時間。
きついな。朝1で来るべきだったんだ。
200人中僕最後です。だからもう、全員いなくなって。
確定してますよね、だってね。そう。そうか。
そう。
いや、でも、で、取れた。
それで取れたっていう。
かなりじゃあ、もう、そういう体験って旅の最中にこれエピソードですよね、今。一つ一つのエピソード。
これね。
パスポート取れたら旅の疑似体験。
そうそうそうそう。
いいっすね。
パスポート取るだけで、こんなに、なんか、なんて言うんだろう。なんか、インドの満員列車に乗らされたみたいな。
いいっすね。
電車間に合わなくて危うく、みたいな気分を。はい。味わって、もうヘトヘトになりながら、
はいはい、
本当に一番今年辛かったかもなっていうぐらい。
なね、
やっぱでもすごいんですよ、ね、旅行熱というか、みんな取りに来て
る。コロナが明けたタイミングとかで、まあ、ちょっとだけね、その職員の方擁護すると、しょうがない、多分、一日そんなに来る設計になってないんですよね、
そうそうそうそう、
多分、ね。
なってないんだと思う。
だってパスポートそんな、うわーとか、10年、10年 ね、持つわけだから。
平日っすよ、しかも。土日もやってんのに、平日にそんなに人が
来る。だから、あれか、夏休みが近いから。
多分そうだと思います。
ね、お子さんとかが、まあ7月ぐらいに始まるとしたら、早く取んなくちゃってみんな思ったタイミングが、みんな岡田さんと同じタイミングで。
ピーク。
200人は少なくともその日に。
多分近年、まりに見るピークシーズンが今、パスポート。
すごい、集団の思考が。それもだから、受け運法だってね、まあ今日のシフト3人ぐらいで行くか、みたいなの言ったら、いきなりドタドタってきたから、ちょっともうカーテンも強制的にそれは閉めるよと。
そうそうそう。
やばいな。そういうマニュアル慣れてなかったんだな、なんかな。
そうだと思う、
ね。なるほどね。それはまあちょっとかわいそうでした。なるほどね。
今から撮る人は気をつけて。
まあ朝一で行くのはやっぱりいいんですかね。とはいえでもなんかそんな首相な人はなかなかいないからな。確かにな。
そうなんですよね。
大体なんか。
大体なんか。
大体。
空いた時間にちょっと、ね。
なんとかなるだろう。
ずるずる引き伸ばして。
そうそうそうそうそう。
でもまあこのパスポート持って、海外行くときは、
はい、
靴下持って一緒に行く
と思います。そのね、思い出のね。
二足あるから。
あ、いいです。サイズは一応確認して買った。
確認してないです。てか、普通にレディースです。
レディースか。
レディースの店だったんで。
いいですね。あ、じゃ靴下の中パスポート入れるときに、ね。
そうそう、確かに
か。隠し場所として。そうそうそうそう。あの、価値のあるものは価値のなさそうな袋に入れるって、これ、旅先技術やん。
ダミーももう一つ。
そうそう、私もだから、喉飴の、日本語で書かれた喉飴の袋とかの中に現金を入れといて。うん、そう、すっからかんに、完全にすっからかんにならないために、卵をいろんなバスケットに入れるみたいな感じ。
はいはい、
靴下の中に入れる。これやったじゃないですか、ほら。解決方法ができた。そうやって、ね、岡田さんならではの旅をお楽しみください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
旅のラジオ、今日のお別れは、投稿コーナー、世界の音。
おぉ。
ラジオネームレオナルド・クマリさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。オーストラリアはメルボルンから毎週楽しく拝聴しております。
お
お、メルボルン在住の、
ね、うん、前もなんかオーストラリアの方いましたね。 うん、なんか鳥の鳴き声を送って
くれました。はいはいはい。あれオーストリアじゃないですか。
オーストリアもいたけど、
オーストラリアもいましたっけ。
うん、そうそうそう。本当になんかいろんなタイプいるんですよ。
いろんな国がありますね。うんうん、私も旅は大好きで、主に中東、アフリカ、中南米、旧ソ連の国々などを中心に旅してきました。
今世界の半分ぐらいいきなり稼がれた。いいっすね。
最近はヒマラヤトレッキングを楽しむためネパールに行くことが増えました。増えました。めちゃめちゃ行ってます。
メルボルンからそっち行くんだ。すごっ。どういう国外
じゃん。いろいろ旅のネタはありますので、おいおいお送りしていければなと思ってますので。
ナルドクマリさん、うん、有力な人現れた。
そうですね。
楽しみだな。
で、今回は、ということで、はいはい、ネパールの音をお
送りしますと。あ、メルボルンからネパールの音
を。メルボルンの音ではなくて、
それだけですごいな。
トレッキングを楽しむため行ってるネパールからということで。はい、
トレッキングなのだって最高峰レベルですよね。
そうですね。
なんかトレッキングって言葉はね、なんか気楽に聞こえるけど、だいぶやばいですよね。
高尾山感覚で。
そうそうそうそう。
ヒマラヤに。
ですよね、うん。
ネパールのカトマンズのタメル地区は世界中からの観光客が集まりますが、特にトレッキングを楽しみに来た西洋人のために、イングリッシュパブやバー、クラブなどがひしめいています。
へー。
とはいえ、ネパール人の考える西洋のため、イングリッシュパブとはいえども、靴を脱いで座敷に座ってギネスを飲んだり。
それ違うだろ、もう。
バーのメニューには、水牛の肉の桃があったり、
いまいち。桃ね、あれだ、インド料理みたいなやつね。あらららあれね。はいはいはい。
いまいち西洋化しきれてないとこが可愛らしかったりもします。
いいっすね、むしろそっちの方がいいや
ん。いいですね。靴を脱いで座敷に座ってギネスを飲む。
いい、その道行ってほしい。なんか何も間違ってないよ、あなたはって言いたい。
座敷ギネスいいな。
いいっすね。
さて、今日お送りするのは、フトマンズのディスコテック。
ディスコテックってなんだろう。
ディスコ？
ディスコの技術がある。
あ、ディスコのフルネーム、ディスコテック。
あ、知らなかった。
初めて聞いた。ディスコテックにネパール人の友達と行った時の音源です。すべてのフロアがクラブというギラギラした雑居ビルのワンフロアに。
すげえ。
ありました。
息抜きできないな。全部クラブか。すごいな。
他のフロアからはビヨンセが爆音で流れている中、このネパールディスコテックはかなり独特で、突っ込みどころが満載でした。正面にはステージがあり、今風のおしゃれなネパール男子の DJ と、民族衣装をまとった女の子の DJ がいます。
あ、いいっすね、なんか。
彼らの後ろには長椅子があって、そこには歌いも踊りもしない人たちが、ただただぼーっと座って、ステージ上からフロアで踊る人たちを見ています。
いいな。プールとかそうだな。なんか、子供が泳いで
る
のを
そうして見てる。
見たりするような人、うん。いいな。
さらにこのステージからサイドにはお立ち台がつながっていて、これまた民族衣装の女性たちがひたすら踊っています。音楽はネパールの民謡のような音楽で、皆さんノリノリで踊っていますが、日本人的には踊るにはちょっと難しいというか、この曲調でそこまで乗れちゃうのかという感じです。そして途中、何度も音楽が落ち着き、語りが入る場面があります。
語り
。語りのパートでは、ステージ上の男女の DJ が即興で詩吟のような語り調の歌を歌います。
いいっすね。
この語りの間に皆さん、テーブルのに戻って、ビールを飲んだり談笑したり、再び音楽が始まるとノリノリで踊り始める。この繰り返しが明け方まで続きました。
すげえな。
ここにいる外国人はもちろん私一人だったので、かなりの注目を浴びましたが、なかなか特殊なディスコテックに圧倒されたまま、さしてイケイケのダンスを披露することもなく終わりました。楽しんでいただければ幸いですと。
この人かなり上級者ですね。
ということで。
基本ローカルの人のための空間にこう入っていくわけですか。
動画になってます、これ。
え？見たい見たい。
ここは動画で流します。はい、では、ネパールのディスコテック、どうぞ。
いいな。
確かにこれがお立ち台。語り始まった。
なんか見つめられてる。あ、撮ってんなお前みたいな感じの中で。
すごいね。
面白いな。
いいですね。
なんかちょっと盆踊りみたいな。
ね、そうそうそうそう。なんか日本の言語が違うだけどなんか二択変わるぞって思いました。
ちょっと これからもレオナルド・フクマリさんの投稿に期待、
ね。いくら掘り下げてもありそうな気がする、
ありそうですね。
よろしくお願いします。
またお待ちしてます。
ありがとうございます。